ヨハネの手紙第1、5章ですね、ついに5章に入りました、5章です、そして、この今日はですね、もう本当にまとめ的な、こうなんかクライマックス的なですね、ところになります、11節から13節なんですが、その証とは、神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。神の御子の名を信じているあなた方に、これらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。ということで、この証とはとなっているところから見ていってますけれども、私たちが御霊によって証しされたイエス・キリストが地と水を持ってね来られたというところを見て、そして神ご自身が、父なる神ご自身が御子を証ししたということを私たちは見ていき、この証とは何なのかということで、永遠の命、巫女のうちにある永遠の命、これが証なんだよということを見ていくことになりますですね。その証とは、神が私たちに、これ今11節ね、もう一度読んでますね、永遠の命を与えてくださったということというで、永遠の命ですね、これが与えられたということです。で、本当に私、ここ、まあ、皆さんもそうだと思うんですけれども、とても感動し、感謝し、慰められます。まあ、二度ですね、この永遠の命を意識したことが、人生ではっきり覚えていることがあるわけなんですけれども、で、一つはですね、小学生の時ですね、今自分は生きているけれども、生まれる前はずっと意識も何もなく存在していなかった。けれどもそれが私、自分が死んだら永遠にその状態がですね、存在しないという状態が、続くっていうことを考えた時に怖くなり、また、虚しくなりましたね。で、まあ、そういうことが、まあ、ふと、思いをよぎりまして、でもこんなことをね人に言ったらちょっとおかしいと思われるかもしれないとかね、まあ、そういうことで、まあ、自分の心の中では封じていたんですけれども、けれどもイエス様を信じ、ちょっとしてからですね、なんか変なことが心の中で起こったのに気づきました。それは、死んだら終わりだって完全にそう思っていたのに、俺何考えてたんだろうって、バカみたい、死後の命当たり前じゃんというふうに意識が変わっていたんですよ。この2つのことをよく覚えていますですね。聖書を見ますと、神は生まれる前から、また死んだ後も、ご自分の愛の中で私たちを知っておられたということで、これがね、エペソの1章の4節、5節に、あります。すなわち神は世界のもといが置かれる前から、この方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられましたと。だから先ほど私が小学校の時に考えてしまったことですね、このその自分が生まれる前にですね、存在しなかった、意識してなかったっていうのがもうずっと前から続いていたはずなわけで、で、でも実は私が生まれる前どころか、世界のもといが置かれる前から、つまり永遠の神が永遠の昔におられる時からですね、 その時からもうすでにこの方にあって、キリストにあって選んでおられたと。そして聖なる傷のないものにしようとされていて、神の子にしようと、この愛を持ってね、あらかじめ定めておられたっていうんですよね。で、このような永遠の命、この神、命を考えますとですね、単に私たちが普通に考える永遠っていうか、物理的にそれが時間が長く続くという、こと以上のね、もの、私たちにが今生きているということに、意味を、持たせて、行くことになりますね。この肉体の命が与えられているその中にいても、この意味があるということを教えてくれます。で、逆に、この地上における命だけを見てですね、その中で意味を見つけようとすると、いわゆるフラストレーションというか、虚しさだけが残ってしまうわけですね。で、それをよく表しているのが伝道者の書ですね、コヘレテの言葉 と、共同訳には書いてますけれども、伝道者の書でソロモンがね、この書いた晩年に書いたと言われてますが、彼は神から知恵が与えられていました。で、それの知恵をですね、もう本当に学問の世界などで追求していったんですけれども、もう非常に疲れたとこう言っているわけなんです。で、そこからですね、彼は快楽を求めていったんですね。で、毎晩パーティーをやっていたんでしょうか。けれども、その中で笑いか、私は言う、それは狂気だ、こう言ったんですね。どうでしょう、パーティーの時のですね、みんなが笑っている時のあれを思うとですね、本当に空笑いというか中身のない笑いだと。で、それで今度彼は事業に取り掛かって、邸宅の事業ですね、自分の家の事業に、なんだっけかな、あそこで第一列王記には13年かかったかな、宮殿はですね、そこで金銀を集めてですね、しもべをたくさん得て、そばめもたくさん得ましたが、で、それだけやったけれども虚しいと。で、そこに出てくるキーワードになるのが、火の下にあるものはって書いてあるんですね。この火って太陽ですね。火の下にあるものはもう虚しいってね、彼は何度も何度もこう言っていて、で、それがずっと書いてあってですね、最後に、老いについて、この人が死んでいく老いについて書いてあって、で、結論に至るんですよ。12章の13節で、結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてであると。結局、ソロモンはいろんなことをね、この地上にある命の中で見出すことのできる意味を探したんだけど、何もなくて、初めから教えられていたこと、これダビデですね。お父さんダビデから教えられていたことですよ。それがね、死を恐れることで命令を守ることなんだと。これ神との関係で、やっぱり神にある命ですよね。で、これがもう本当にいい、すべてであると、でこう言われました。だからイエス様が、この地上にある命と、このご自身の常しえの命の対比を、コントラストをですね、こう行われているんですね。マルコの8章の35節で、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのですと。だから、この命を救おうという行為が、このさっきのソロモンのこれ追求してたのと似てるんですけれども、ここで言ってる命というのは、その生活における、なんていうのかな、こう自分が生きていこうとする日常的な、その自分の魂っていうか、その精神を満たしていこうと、そういう命ですね。で、それを求めていくと、結局そこにある本当のものっていうのは失われていると、失ってしまうと。しかし、私と イエス様とイエス様にある良き福音、あの良き知らせですね、福音のために命を失う者は、つまりイエス様にあってこの今ある世の楽しみであるとか、そのいろんな地の追求であるとか、そういうものでキリストの素晴らしさのゆえにね、こういうものをチリアクタと見ていくとですね。でそうするとむしろそれを救うのですと、つまりこの地上にあっても意味を持って生きていくことができるんだということなんですね。こうやって、イエス様が教えてくださっていて、永遠の命があるわけなんですね。これ与えてくださったということなんですね。そして続けて読むと11節の後半で、そしてその命が御子のうちにあると。で 今までずっと話していた永遠の命が御子のうちにある。でこれも理屈ではない、もう証言するしかないですね。御子のうちに、イエス様のうちに永遠の命がある。でこれがヨハネが、この手紙の冒頭で話した内容ですね。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉についてとですね。そしてこの命が現れました。道と共にある私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えていますと。もうこれは証しするしかない、命なんだとこう言うしかないものですね。でイエス様は特にヨハネによる福音書の中で明らかにされてますが、ご自身に命があることをずっとお語りになっていました。でこのヨハネの福音書はまさにそのことの証言書と言っても、証言集と言ってもいいかもしれませんが、例えばサマリアの女に対してこう言われましたね。4章の14節で、しかし私が与える水を飲む者はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。で4000人の給食の奇跡の後でイエスも追いかけている群衆に対しては、6章の51節で、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。で今度は多くの弟子だったのに、イエス様につまずいて去っていった後にですね、ペテロがイエス様に、主よ、これ6章の68節です、私たちは誰のところに行けるでしょうか、あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。こういうんですね、永遠の命の言葉を持っておられる。でイエス様が弟子たちに、私が道であり真理であり命なのですと、このように、ね、イエス様が言われています。でこの命に出会って比較しようのない優れたものとして使徒たちは表現をしています。比較しようのない優れたもの、例えば喜びについてこう言ってますね。第一ペテロの1章の8節で、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っていますって言うんですよ。だから分かります、この地上にある喜びがあるけれども、もうこれはこういう喜びでは言い尽くすことができない、もう比較しようのない、もう言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っているって、こういう言い方するわけですよ。であと平安については、全ての理解を超えた神の平安が、これフィリピの4章7節ですね、全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと。これも変な、文法的に変な文なんですよ。全ての理解を超えたあなた方の思いと、神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと。理解できない状況の中でなぜか平安があるわけなんです。そして エペソの3章の19節では、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにと祈ってるんです。これなんか完全に矛盾しますよね。人知を、人の知ることができないことを超えた神の愛を知ることができるようにって、ちょっと待ってよ、これ完全に矛盾してるよと。人間の文だけで読むと、だからなんかこう飛躍しちゃってるんですよね。これが永遠の命、御子にある永遠の命なわけなんです。でこう皆さんもイエス様に出会った証を持っていると思いますが、私の場合、こう抑うつ的になっていたんですね。この大学を、入試の受験の時ですね、もう本当に、この前もメッセージで話しましたが、かなりの、トラウマというか、何と言ったらいいでしょうかね、かなりやっぱりそこで、ひどい体験をしたんだと思うんですよね、精神的に。 で癒されたんですよね。でその証をするたびにですね、旅っていうか、その証をした時に、ある見知らぬ人から電話がありました。で自分の息子から娘かな、悩みがあって鬱なんだけれども、どうすればいいですかって聞くんですね。で私の答えは全然役に立たないんですね。イエス様に出会ったからイエス様に出会ったからですとしか言えないんです。他にないんで説明のしようがですね。でこの世にないんですよ、そのこの世の命の中にないんで、ここはまらないんですよね。なのでやはりここに永遠というものがあるからこそはまらない原因があって、パウロは第2コリントの4章の18節で、私たちは目に見えるものではなく目に見えないものに目を留めます、見えるものは一時的であり目に見えないものは永遠に続くからです。やはり永遠に続く目に見えないところにある真理。そしてヨハネの第一には2章の17節に、世と世の欲は過ぎ去ります、しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けますと、やはり世のあり方がありさまが過ぎ去っても滅んでも御心を行う者が永遠に生きながらえるという、その永遠があるので、その御子のうちにある永遠があるので、なんか分かんないけど、すごいことが起こるわけですね。この命があるわけですよ。でその命が地上で肉体を取られていたイエス・キリストのうちにあるということで、なんていうのかな、天と地がつながったって言ったらいいでしょうかですね。この私は地上にいながらにして、この地上にいる者たちがこの永遠を知る、永遠の命に預かるということが可能になったわけです。そして12節で、御子を持つ者は命を持っており、御子を持たない者は命を持っていませんと。これすごい強い言葉ですね。永遠の命が御子から切り離すことは全くできないわけですね。この御子なくしての永遠の命はありえないわけですよね。御子に永遠の命があるわけです。わかりますか。なんか永遠の命っていうとね、もうなんかずっとなんていうかな、こうなんか映画とかで出てきそうじゃないですか。アニメとかでなんか何百年もなんか生きているなんか、そうほら、なんだっけ、鬼滅の刃でもね、何百年も生きているね、こう鬼がたくさん出てくるわけですよまあ死ねない呪いみたいな感じで出てくるわけですけれども、そんなんじゃ全然ないんですよね。巫女のうちにある命です。巫女を持つ者は命を持っており、巫女を持たない者は命を持っていません。でこのことで私は思い起こすのは、金持ちの青年なんですけど、金持ちの青年のね、質問がね、こういうものでした。ルカの18章の18節で、何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるのですかっていうね、この何をしたら永遠の命を得ることができるのかとこう言ったんですね。 で、イエス様はその話に付き合ってくださいました。確かにこれを行いなさい、そしたら命を持つと、こう約束が立法の中にありますね。で、それに従って彼が言ったんですけども、イエス様もそれに付き合って、これしなさい、あれにしなさいって言って、この両親を病なさいとそっちの言ってね、全て若い時からね、小さい時から守ってますと。でもあなたに欠けたところがあるとイエス様言われて、この自分の財産を売って、そして貧しい人に施しなさいと言った時に、彼は非常に悲しくなってイエス様から立ち去ったということが書いてあります。で、彼が間違っていたのは、その、この戒めを守るって、その先に命があるというこの律法の言葉をですね、そもそもが神に語られて、神様との関係があって、その命にとどまるからこそ戒めを守ることができ、そしてその行き先が命なわけなんです。だから、そこはスポーンと抜けちゃって、何をすればこれがいいというふうに、こう、なんか行いによって最終的に命を得るというふうになったわけですけど、御子を持つ者が命を得る。だから彼の決定的な過ちは、悲しくなってどうしたか、離れてったということです。目の前に命があるのに、この永遠の命の方がいらっしゃるのに、目の前に、そこから離れてったという、ことなんですよね。で、それに対してペテロは、お世辞にもその青年たちよりもいい加減だったと思いますよね、ペテロとか他の人たちはね。けれども最後までイエス様に離れなかったんです。まあ途中でつまずきましたけど、また立ち直ってね、復活されたイエス様のところにずっと一緒にいた。あなたにこそ永遠の命の言葉があると、ペテロが言った通り、彼らは一緒にいたんですね。で、イエス様は先ほど話しましたように、地上にあるものを超えた命を、肉体を取られたご自身に宿しておられましたから、このご自身がね、永遠の命でね、この肉体を取りつつ、取りながら永遠の命であられたんですよね。なので、天と地を結ぶはしごになっておられたんですね。で、それを話されたのがヨハネの一章の50節、最後のところで、一章の、誠にあなた方に言います。天が開けて、神の御使いが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ることになりますと。ということで、このヤコブが見た天のはしごの夢、あの御使いが上り踊りしているけど、それは私なんだと言ってらっしゃる。天にあるこのものがイエス様のを通して地上でそれを得ることができるようになっているわけなんですね。永遠の命がこの地上にいる私たちにも与えられて、この方にあって天にある祝福が与えられているわけなんです。エペソの一章の3節に、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたということで、天上にある霊的祝福がなんとキリストにあって私たちは受けた、祝福されたんだと、いうことなんです。ね、天に行くにはどうするか、スペースシャトルに乗るか、なんだっけ、あのこの前戻ってこられた、あのなんだっけ、あの、NASA からね、ずっと宇宙ステーションいたじゃないですか、日本人の宇宙飛行士でね。ね、それでもね、神様のところには到達できないわけですよ。けれども私たちはイエス・キリストにあって天上にある霊的祝福を思って祝福を受けたわけなんです。でですね、この逆に御子を持たない者は命を持ってないんです。これも明確ですね。今ね、多元的な社会でかなり排他的に聞こえる言葉です。これは多元的って分かりますかね。この全ての道は神に通ずるっていう考えですよ。だから、このイスラム教だったらイスラム教、ね、キリスト教だったらキリスト教、仏教だったら仏教、ですね、ユダヤ教だったらユダヤ教ですね。で、それぞれがこういろいろあって、そして、どこでもいいんだとね。でも、この救いへと行くっていう多元的なんですね。一元じゃないと、ほら一元化しましょうデータをっていう時は一元ってあるじゃないですか。でも多元なんですよね。で、そういう価値観の中で、御子を持たない者は命を持っていないっていう言葉っていうのは非常に排他的に聞こえます。 確かに、これが物理的に非寛容という問題が出てきて、まあ、キリスト教会の中でね、こうユダヤ人であるとかムスリムの人であるとかに、迫害を加えたという歴史もあり、宗教的な熱狂という問題はあるんですが、しかし寛容にならなければいけないということは排他的なことを捨てなさいということではないんですね。巫女から離れては命はないんです。例えばイスラム教の根本真理についてお話しますが、イスラム教にとってですね、私たちが聖地旅行に行くとですね、あのエルサレムの嘆きの壁、あの有名なですね、そこの上のところには黄金に輝いている岩のドームがあることを、皆さんもよくご存知だと思います。で、あれはイスラム教の、なんか施設ですね、イスラム教の宗教施設です。以前は入れたそうですが、いろいろいざこざが起こったので、ムスリム以外は、こう特別な許可がなければ例外除きですね、入れません。今はね、だから私も一度も行ったことないんですよ。以前は入れたらしいんですけども、一度も行ったことないですが、でそのねドームの中に入ると、このアラビア文字がこう書いてあるんですが、そこに、よくムスリムは知っている言葉、アッラーの他に神はなし、ムハンマドはアッラーの預言者であると書いてあるんですね。でこれがね、今言った言葉で、信仰告白になります。つまりこれを言ったらムスリムになれるんです。で私は今言ったからね、ちょっとこれを聞いてる人に、ちょっとムスリムの人に引っ張られないで、僕がムスリムになったって言われたくないので、言い直しますと、ムハンマドはアッラーの人だとは思っていません、ね、アッラーの預言者だとは思っていません、ね、これちょっと今録音しておきます、録画しておきます。で次にですね、こう書いてあります。イエスもまた預言者である、しかし神には子はいない、神はお産みなさらない、だから産むこともなきないし、お生まれになられたのでもないってはっきり言ってます。これ分かります？これコーランに書いたんですよ、いいですか。私たちキリスト者たちが神の御子に命があると、このイエスが、ね、神の御子である、神からお生まれになった方であると、神に生まれた方だと、神ご自身であるということを否定する信仰告白なんですよ。わかりますか。でこのことについてヨハネはすでに回答済みで、第一ヨハネの2章の22節で、御父と御子を否定する者、それが反キリストです。誰でも御子を否定する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父を持っているのですと明確に書いてますね。神を知っている、御父を持っている、神を持っていると言っていても、御子を否定するならば持ってないって言ってるんです、はっきりと。でこれがこのヨハネが言っていた話の背景っていうのは、グノーシス主義の影響された加減説って言ってですね、イエス様が実は肉体を持ってなかったんだと現れたけどね、バーチャルにしか現れてないっていうね、でそういう異端があったわけですよ。でそれに対するこのヨハネは反論で、肉体を持っていたって話をしているわけなんですけれども、いずれにしてもですね、このイスラム教にしようが、このグノーシスにしようがですね、はっきりしているのは、この御子にあって、肉体を取られた御子にあって、ここに命があるというこの告白信仰ですね。でこれこそが、世に対する勝利なんだと、この5章の5節第一ヨハネの、イエスが神の御子と信じることが、ね、世に勝つものであると、このように言っているわけなんです。13節、神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためですと。 ここで分からせるためと書いてますね。これがね、まあ、この手紙のまとめっていう感じだと思いますね。今、イエス様を信じている人々がですね、いろんなこの異端の猛威ですね、いろんなこのそうですね、反キリストの流れっていうのかな、そういうものの中にいて、また迫害も起こってますね。この、90年代に書かれたと言われてますから、このヨハネが書いたのはね。だから黙示録に書いてあるような7つの教会にあるようなね、こう迫害というのもあって、そういう猛威の中であなた方は神によって守られてるんだよ、それをね、こう確信してほしいと願ったんですね。分かるようにするためだと、このヨハネは、他の箇所でも言ってました。一章の4節で、第一ヨハネね、これらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためだと。これ分かるようにとは言ってないか、満ち溢れるためだとですね。この、あ、これ目的ですね。この、あの、この、この手紙を書いている目的ですね。で、あの2章の1節には、私がこれのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためと目的書いてます。で、その目的の1つとし、3つ目として、永遠の命が分かるようになるためだということなんですね。分かるようになるため。で、これが私本当に永遠の命を持ってるのかなというふうに不安になったりとか、あとはこのイエスが神の御子と信じるというこの単純なことだけで本当に命を持ってるのかなとかね、こうそういうふうに揺らいでしまう。で、特にそれによって、その告白によって迫害を受けるものですから、ね、またはその異端の人たちから、なんかそんなだけなんじゃないよとかね、それだとダメだよクリスチャンはとか、大体異端そうですよね。普通にクリスチャン生活やってるじゃないですか。で、大体彼らよく知ってるからね、もっとできるから、人間的には、ね、例えば伝道ちゃんとしてないとかさ、ね、で、伝道ちゃんとしてるんですよ。で、祈りも すごいしてるし、ね、で、交わりも麗しく見えるし、表面的にはね。なので、なんかしょぼいんだよ、僕たちが。みすぼらしい。で、そこで、お前たちね、単純にそんなことやってるからいけないんだよって、こう話をするわけですよ。で、クリスチャンとてですね、そういう動きが出てきたら非常に危険信号です。ですね。私たちが、あの人たちよりも、もっと階級の上のクリスチャンだと、こうなったらグノーシスの異端と似通った話になってってしまうわけですね。だからヨハネはイエスを信じる信仰が、信じているものに永遠の命が与えられていて、その永遠の命は御子のうちにあるんだよと、こう言っていたんです。それで、その信じるということによって永遠の命を持つということが、7つの教会、同じくヨハネが書いた7つの教会のいくつかに約束してるんですね。2章の7節で、勝利を得る者には私は命の木から食べることを許す、それは神のパラダイスにあると。命の木です。スミナの教会に対しては、10日間の苦難があった後に、死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与えると。命ですね。そして、サルディスの教会は、3章の5節、私はその者の名を命の書から決して消しはしないと。このように永遠の命があることを確信し、この方を信じることによって忍耐を働かせて、その行き着くところが永遠に神と共にいるというね、いうことになって、いきますですね。なんか他にすることないんですか。いや、基本的にないね。ないです。ですね。神の命が私の信仰を通して働かれるという、この中にね、私たちは証人として立てられているんだっていうね、非常に単純なんですけど、もういろんなことを知り尽くしているはずのヨハネが、異己承人ですよ、イエス様を実際に見た。90年代だからね、この時の紀元後で。で、人たちの中では唯一残された直接イエス様を知っている、証人であります。ですね。だから、で、長老の長老って言ったらいいかな。そういう人がこんなに単純に話すわけです。こんなに単純に。ですね。まあ、グノシス主義は私はこれを知っているとかね。こういうアプローチ 抜いたんだったんですけれども、あなたたちはこれこそが誠の知識なんだよということを教えてくれています。ぜひね、御子との交わりですね、うん、祈りを通して、御言葉を通して、うん、そして兄弟たちとの間の交わりを通してね、うん、この命をね、豊かに持っていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。またこのようにしてあなたが命を与えておられることを確認することができ、分からせるためだとあなた言われたことを感謝いたします。主よ、どうぞあなたが、私たちがあなたのうちに本当にしっかりと留まって、そしてそこから離れることがないように助けてください。お願いいたします。だからそれだけで足りないという、この悪魔の、こう惑わしが、この世の中非常に強くなっています。私たちが、離れることなく、しっかりと世に勝つ信仰、これが神を、イエス様を神の御子と信じる信仰、持っていくことができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。